希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。よろしくお願いします。名は体を表すって言いますよね。
はい、
はい、あの名前と実態がぴったり合ってる人もいれば、なんか全く合ってないななんていう人もよく見かけるんですが、私の友達にたけし君という子がいて、
はい、
漢字であの猛獣の猛ってありますよね。
はい、勇ましい漢字の、
はい、って書いてたけし君なんですが、強く勇ましいというすごいイメージなんですけれども、ひろーっとね、線が細くってちょっと気が小さいというか気が弱いというか女の子っぽいたけし君がいると、たけしじゃないよとか思うんですけど。
そうですね、なんか名前とちょっと違っちゃってる、
ちょっと違うかなって感じですけど、まあ、それはあの私も同じこと で、あの純子って言うんですけど、あの両親が私の名前をつけるにあたって、純粋な子になあれということで、
はい、
うん、あの純粋な子供で純子とつけようとしたんですが、ちょっと糸辺に書きづらいですよね。バランスが取りにくい、難しい字なので、じゃあ、素直になってほしいので、順番の順ってありますね、川にページの、はい、にしようと思ったそうなんです。で、あのその順番の順を使った言葉で従順って言葉があると思うんですけど、
はい、
はい、従順になってほしい。従順は2つあって、1つが柔らかいの従順、こちらはおとなしく素直なことらしいので、そういう風になってほしいという意味と、従う方の従順、こちらは素直で人に逆らわないこと、両方とも共通してね、なんかすごいいい子な感じなんですけど、父親に言わせると、おとなしく素直じゃないし、逆らってばっかりだねと。
あ、そうです
か。はい。名前のようにはいかないねと言われるんですよ。でもちょっと本人納得なんですけど。
あ、そうなんですか。それが従順ですね。
そこだけね。
そこだけ。
はい。そんな風にいろいろ名前があると思うんですけど、バルナバ先生は、
はい、
名前は、あの、本名は
持田博嗣ですよね。
博嗣、三水の
告げるっていう広告の国ですね、はい、あと二水っていうんですかね、あの、うん、二水にあくびっていう、これね、はい、二水にあくびっていうんですけど、
そうなんですか、
あの木字の字、
あ、木字の字、次ですね、
次年度の字とかね、はい、次男の字
で広
継、うん、広継ですね、うんうん、
これは どなたがつけてくれ
るか、私のね、まだクリスチャンになる前だったので、私のあの座った方ではね、
はい、
私の兄弟みんな、親戚も、みんな近くのお坊さんがつける。
お坊さんがつけたんですか、
お坊さんに悪いけど、
意外ですね、
クリスチャン牧師になりました。まあ、お坊さんにね、会った時に喜んでくれましたけどね、
継
ぐっていうのはね、そうですね、濁音なので、あんまり好きじゃないんですよね。
あ、継ぐのグーがですか。
グーがね、
はい、
うーん、
そうですかね、
なんか、うん、綺麗じゃないじゃないですか。
まあ本人はそう思ってるんでしょうね。
うん、
うん、でも確かに私も純子って名前はその当時ありふれていたので、ちょっとやだなって思ってたんですけど、今はもう大好き。
あ、よかったですね。
私の称号って感じなんですよね。皆さんもきっと誰かがつけてくれたとか、どういう意味合いでつけてくれたとか、そういうことっていろいろ知ってる人もいれば知らない人もいると思うので、もし知らない人がいればね、ちょっと調べてみたらどうかななんて思うんですけど、私今更なんですけど、バルナバ先生とかルカ先生って名前ついてらっしゃいますよね、はい、私なんでお二人がこのお名前、また他の方もね、ついてるんだろうと思って、
はい、
で素人目の私からすると、あ、もしかしたらこれはクリスチャンネームとか洗礼名とかいうのがあるらしいなというのを聞いたことがあるので、そうかななんて思ってるんですけど。
ああ、そうですね。じゃあちょっとそこのところは一息入れてから話しましょうか。
あ、はい、お願いします、はい、では バルナバ先生の由来教えてください。
そうですね、これは洗礼名とかね、クリスチャンネームっていうんじゃなくて、ハンドルネームなんですね。
あ、そうなんですか。じゃあ、普通に皆さんが、インターネットとかで使ってる時のハンドルネーム、
はい、
なんだ
ジーザスウェブオルグをね、山下先生が、
はい、
立ち上げる時にね、ハンドルネームつけようって言って、それでルカ先生とつけられたので、じゃあ僕はバルナバってつけたんですよ。
そうなんですか。私はルカ先生のルカという言葉は、ルカの福音書でありますよね、
はいはいはい、
それが有名なので一応知っています。ところがバルナバって初耳なんですよね。バルナバ先生に会った時に初めて、変わってるなと思って、これはどこから来てるんだろうと思って。こちらは何ですか。
これはね、イエス様の弟子の一人、十二弟子の一人ではないんですけども、あんまりこう表に出ないんですけど、結構大事な働きをした人で、教会を迫害していたパウロが、
はい、
悔い改め、まあ、イエス様に出会ってね、改心して、そしてこうキリスト教の伝道者になって用いられていくときに、そのパウロをで他の弟子たちに紹介した人なんですよね。そして仲間入りさせた人、パウロの理解者っていうかな、慰めの子っていう意味でね、なんかね、こう好きなんですよね、そういうこう性格がね。
そうなんだ。てっきりバルナバ先生は前へ前へというのが好きなのかと思ってましたけど、
実際そういう行動を取ってるんですけど。
なるほどね。てっきりそういう意味ではないかと思ってたんですけれども、例えばキリスト教なんかでも、
はい、
名前についての記載とか、
はい、
なんか面白いエピソードとか載ってたりはしますか。
そうですね、聖書の中で名前っていうことをそのポイントにしてみると、面白いこといっぱい出てくるんですよね。
例えばどんなのがありますか。
例えばね、もともと聖書ってその名前についてはやっぱりそのものの本質だとか性質を表すっていう傾向があるんですよね、
はいはい。
で、神様と出会って名前が変わってっちゃう人がいるんですよ。
名前が変わる、
変えられていくっていうかな、さっき のパウロ出てきましたけどね、
はい、
パウロってもともとはサウロだったんですよ。
サウロ、
ええ、
あら、聞いたことないです、
ね、はい。その人はね、イスラエルの昔一番最初の王様がサウロ王様で、イスラエルは12の部族から構成されていたんですけども、その中でもベニヤ民族っていうとても優秀なって言ったらいいかな、その種族の最初の王様だったんですよね、でその名前を取ってたんですけど、教会を迫害したりしていた自分を振り返って、後で名前をね、パウロと、パウロっていうのはちっぽけなものとか小さなものという意味なんですよね、
あ、じゃあ名前は大きく変わりましたね。
そうですね、
王様の名前からちっぽけなものへと。
あとね、アブラハムはもともとアブラムだったんですよ。
アブラム、
アブっていうのはお父さんですね、
はい。
ラムっていうのはとても高い、一番高い先祖みたいなね、祖先っていうふうな意味にしていいかな、
はい。
それがね、神様と出会ってからは多くの者の父というふうにアブラハムっていうふうに変わって、神様と契約を結んでからですけどもね、
はい。
それからヤコブっていう双子の、エサウとヤコブといたんですけども、そのヤコブはね、人を押しのけるっていう名前だったんですけども、途中ね、彼の人生の中で神様の使いとこの相撲を取った時があったんですよ。
相撲を取ったんですね。
レスリングって、英語の選手では書いてますけどもね、神様と戦ったので、イスラエルって名前、これは神様と戦うっていう。
面白い。
面白いでしょ？あとは、シモン・ペテロっていう人いますよね、教会の、イエス様の弟子の一人ですね、彼はもともとシモンっていうのは耳を傾けるっていうシメオンっていう名前なんですけども、
シメオン、
でもイエス様からね、あなたは岩だ、ペテロだというふうに言われてね、教会の、土台の岩っていうかな、
大きく変わりますね。
変わりましたね。でそんなふうにやっぱりこう名前が変わっていくっていうのがあるんですよね。
名前が変わると役割も変わるという意味なんですかね。
そうでしょうね、役割とか立場っていうかね、なんかパウロのそのね、名前が変わっていったところを見ると、なんか本当にこう彼がへり下っていったようなね、すごくこう感動的な感じがしますね。
いや、名前が変わるっていうのは面白いですね。
そうですね、 で、聖書の中ではイエス様が教えてくださった主の祈りの中で皆を崇めさせたまえっていう言葉があるんですけども、はい、神様の名前が崇められるように、神様の名前っていうのは神様の存在そのもの、あるいは神様の権威って言ってもいいと思うんですけどね、うん、その神様の存在が褒めたたえられるようにって祈るように言われているので、やっぱり神様の名前、まあ、神様の名前はね、なんていう名前ですかってモーセが聞いたら、はい、私はあってあるものだと、
うん、
つまり存在そのものって言っていいですかね。
深いですね。
深いですね。だからあなたの名前はってすごくいいテーマだなと思うんですけど、やっぱり名前を大事にしてほしいなって思いますね。
そうですね。
イエス様もね、お祈りの最後にはイエス様の名前で祈るように教えてくださったんですけども、はい、まあ、そういうふうにね、イエス様の存在そのものを意識してお祈りをしたいなって思います。
はい、ありがとうございました。
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今年も福音の波キャンプが8月11日火曜日から13日木曜日まで静岡県伊豆市の天城山荘で行われます。注がれている愛、あなたに知ってほしいことというテーマで、羽生栄光教会の村田俊和牧師が講演します。費用は21,000円、定員は30名です。詳しくは福音の波サイトのイベント案内のページをご覧ください。続いて今週のプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは山下正夫牧師の12のメッセージを収めた今日という日にの CD をプレゼントします。抽選で3名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は福音の波サイトのバイブルウェーブのページにある番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は CD です。締め切りは5月1日金曜日です。
バイブルウェーブでは番組へのご意見ご感想などをホームページで受け付けています。
はい、
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。